京都ハッピー NPO。 これからの30分間、 NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは地域環境デザイン研究所エコ等の太田光平です。そして、毎月最終週は近畿労働地銀行地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けしています。三田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ね、この回は新年一発目ということですけれども、年末はね、本当に最終日が、年末の最終日が日曜日だったわけですけれども、その次の日1月1日には能登半島震災と地震ということでですね、本当に驚きましたし、今もまだ大変な状況が続いていますし、ね、まだ避難をされて、方々は本当に、ね、ご苦労が絶えない状況だと思いますが、阪神淡路からですね、数えて、もう随分経ちますけれども、それも振り返りもね、しっかりこうしていかないといけないところですが、今回も多くの方々がボランティアでというか、我先にというような形ですね、現地にこう行こうとされた方々いましたが、結局行ってもまだ状況が整ってない中で行っても迷惑になるだけということもあって、いろんな当時からの学びもあって、情報もいろいろ集約されて、ボランティアどう受け入れるかみたいな議論も多分並行されて、現地では、議論あったみたいですけれども、場所によっては、そもそも道路がね、一本道だったりだとか、複数ないというようなこともあって、まずはこの段階ではやっぱこういう支援が今必要なんだと、この段階だったらこうなんだみたいなことが、阪神淡路や東北や熊本やいろんなそのこれまでの経験の中から、段階的にやることが、支援できることがね、こう見えてきている状況もある一方で、まだまだやっぱ手が届かないというか、大変な状況もあるでしょうね。
そうですね、気持ちがね、やっぱり我々でも、やっぱり現地で何とかしたいと思う人っていうのは周りにはたくさんいらっしゃるんですけど、ただ、闇雲に行くっていうんではなくて、やっぱり何かをやるにしてもその順序というのがちょっとあるのかなと。でその中でやっぱりどういうことが一番現地に役立つのか、やっぱりそういうところはやっぱりこれまでの経験からは考えていかなあかん時期になってきたのかなというふうには思いますね。
そうですね、阪神淡路と比べると、やっぱりその現地からの、情報、インターネットを通したね、いろんな各種 SNS で使った情報っていうのが、こういうことを今支援求められているとか、こういうことが今現場で起こってんだみたいなことが随分可視化というか、情報が流通されるようになってきましたので、でもやっぱりそれを誰かが取りまとめて、受け入れていくというかね、ボランティアセンターみたいなのも整えられつつあるみたいですけど、とはいえ各地域によって、いろんな状況が違いますので、もうちょっとぐっとね、情報をちゃんと精査してから、でいろんなところでやっぱり募金活動を含めてですね、展開がされてますね。
そうですね、やっぱりこういろんな部分でいうと、こういう時に本当に日本っていう国っていうのは本当にこう一つになるなっていうのをすごく実感できますし、で先ほど太田さん言われたように、ただやっぱり今難しいのは、情報が本当にそれが正しいのかどうなのか、そういった部分はすごく精査する必要は、逆にたくさんの情報があるからこそ今考えなければいけないかなというふうに、いうふうに感じておるのが最近の状況ですね。本当に
そうですよね、現場の方々もいろいろ優先順位含めて、今何必要なのかってかなりこの議論されて精査整理されてるでしょうから、我々が何ができるかっていうのは、しっかりね、ちゃんと読み取ってというか、
そうですね、
現状を見てこう進めていけたらいいなというふうに思います。本日もですね、阪神淡路のことも含めて、お話をお伺いできたらなというふうに思っていますので、素敵なゲストをお招きしておりますので、こうご期待ください。ではこれからのしばらくの時間、どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。さて早速本日のゲストをご紹介させていただきましょう。本日は兵庫の尼崎を、拠点に活動を展開されておられます NPO 法人シンフォニーの代表理事であられます山崎勲さんをお迎えしております。山崎さん、どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
はい、 NPO 法人シンフォニーさんということですけれども、ローキンさんの、活動の中でもよく 出てくるんですが、下地さんどんな活動されているかご紹介いただいてもよろしいですか。
私たちはですね、阪神淡路大震災のボランティアから始まった団体です。で、今年で法人格を取得して、今年が24年目になります、はい、来年が25年ということで、で、主に現在は、外国人の定住外国人の職業訓練とか、それから子どもたちの支援をメインにやってます。
なるほどね。阪神淡路の昨日このボランティアのグループが、新聞社前身ということで、その時はですね、どんな活動が広げてとか、必要だということで下地さんで活動されてたんですか。
その時はですね、当時はですね、自治会づくりとか、コミュニティづくりということで、やってました。で、コミュニティづくりの中でですね、面白かったのはやっぱり阪神神戸とか天ヶ崎とかちょっと違ってですね、天ヶ崎では生活保護世帯が多かったんですね。いうことで、自治会づくりとかもなかなかやり手がいなかったんですけども、そういう人が自治会の役員になると急に平等とかですねそういうことを言い始めるんですね。で、昨日まで文句言ってた人たちがですね、やっぱり平等とかそういうことを言い始めるので、担当だったケースワーカーとかですね、そういう人たちも非常に驚いていましたね。
なるほど、でもそういう役割を担っていろいろなこう見方とか考え方が変わったのか、ね、多分でもみんなそういうね、皆さんこれまで自治会とかへの参加というのがする機会がなかったかもしれないですけども、でも逆に言うと震災を経ていろんな皆さんがこう、自分の地域、自治を考えるきっかけになったというような、でもそれも下地さんのようなところが、そういう下地というかコーディネートされたから、そういうコミュニケーションが取れるようになったのかななんていうふうに思いますが、でもそうすると復興住宅というか支援は、シンフォニーさんとしての支援は、少し震災が落ち着いてからということなんですかね。
震災が落ち着いた、要するに震災での仮設住宅でのコミュニティ作りのその後はですね、要するに引っ越しが始まったんですね。
復興
住宅が建ってね。で、私たちは引っ越しプロジェクトということで、当初はですね、自分たちがレンタカー借りてやってたんですけども、実は非常にしんどいんですね、もう毎日がね、いうことで、ちょっとシステムを作ろうということで、当時の性能運輸とかですね、大手の運送会社が関わってきまして、それで、段ボールの配布とかですね、トラックの手配とかは運送会社が全部やってくれるという形で、私たちは自治会とともに、集約するようなことをやってましたね。で、復興住宅へは要するに仮設住宅での教訓をコミュニティ作りに生かすというような形で、関わってましたね。
そっか、まずはもう安定してこう生活が営めるというか、それでも大変ですけど仮設住宅を拠点にしながら、なんとかこう生活を、今までとは異なる生活になったって苦労はされたと思いますけれども、でもやっぱりそこでも自分たちの家族だけでは、一人ではまたなかなかね生きていかれない、どうお互いが支え合いながらやるかという中でも、やっぱりコミュニティ作りっていうのすごく大切だったんでしょうね。
そうですね、やっぱり情報が隣の仮設住宅とかですね、復興住宅がどうなってるかっていうのは最大の関心事だったので、それを情報でつないでいくみたいな形で、事業をやってましたね。
そこからね、その復興住宅への、そこでのその何ていうか下地というか教訓を持って、復興住宅でもそういうコミュニティ作りがをこう支えられたと ようなことが、まあ、活動の基盤としてあるんですが、あのローキンさんとの関係でいくとどういうような形になりますか？
はい、我々は、この中間 NPO の中間支援組織との連携を行っておりまして、NPO パートナーシップ制度のこの連携をのつながりの中で、シンフォニーさんと毎年、こういった形の、取り組みを、進めているというふうなところですね。
なるほど、はい、まあちょっとね、その中身は後ほどご紹介ね、ね、はい、セミナーを企画されているというようなことをお伺いしてますので、はい、後ほどお伺いしていきたいんですが、少し話を戻すと、シンフォニーさんで、まあ、そういうコミュニティ作りを阪神・淡路のがきっかけにこうされていると知らされたと。で、まあ、その後、コミュニティ作りって一言に言っても多分すごくいろんな多岐にわたる活動の中でですね、ようやくその人と人とのつながり、お隣さんの顔がこう見える関係の中でコミュニケーション、まあ、情報をちゃんと集約してこう発信するみたいなことがあったと思うんですが、例えば、まあ、その中でいくと、なんていうかな、神戸なんかは外国人の方々も多かった、多いですよね。うん、そういう皆さんも含めてこうなんていうかな、一緒になってこう活動されてた感じなんですかね、まあ、支援をされたような形ですかね。
そうですね、当初は外国人の方は行政の文書が読めなかったんですね、
うんうんうん、
いうことで読み聞かせのボランティアをしてました。
なるほど、
うん、それからですね、徐々にやっぱり外国人も増えてきましたんでね、実習生とかで、増えてきたという中で、やっぱり中南米も含めてですね、2世3世の人たちが、
はい、
やってですね、うんうん、その人たちを中心に職業訓練をやっていこうということで、
うんうん、
就労ビザを持ってる人たちの仕事作りということに取り組んでましたね、
なるほど、そっかそっか、就労ビザ持ってるけれども働くその技能を含めて、まあその日本語が読める話せない、読める読めないもあるし、話せる話せないもあるし、うん、まあでもさらに技能を取得獲得してちゃんとその自立して日本で生活できるようにというような支援をされてきたと。いうことですね。
そうですね、
うん、あれですか、まあ、その事業は、まあ、今もね、ずいぶん広がっているというふうにお伺いはしていますけれども、当時と今とでは何か大きな違いはあったりしますか？
当初はですね、うん、実は NPO コースも作ってたんですね。私たちが提供して NPO の就業支援とか、うんうん、そういうのはしたけども、やっぱり外国の人はちょっと、うん、一部でしたね。で結果的に、外国人の支援ということで、要するに仕事で使える日本語教室みたいな感じを軸に、パソコンのスキルとかですね、そういうものに特化していったっていう流れがありますね、うんうん、
そっか、やっぱりまあ現実的なところでいくと、まずは最低限のこの技能、ね、パソコンを使えないとというようなところが出口とで働くにあたっては必要な技能だったんですね。
そうですね。
そっか、シンフォニーさんでいくと、そういう、まあ就労支援なんかもされていますが、それ以外にはどんな活動されているんですか？
あとはですね、その商店、地域の団体ですんで、商店街の支援とかですね、地域のフリーランスとかも含めてですね、うんうん、そういう人たちがたくさんいているので、その人たちのパラレルキャリアというんですけどね、パラレルキャリアの応援制度っていうことで役所の方でも作ってもらったりしてですね、うんうんうん、今はそういう地域の商店街を使っての、お店ごっこみたいなこともやってますね。
なるほど。
ただし商店街なので、うん、実習と言ってもほんまもんですね、
うんうんうんうん、
いわゆるイベント型というよりは、やっぱなかなか厳しい、現実があります。売れる売れないということで言うとね、
確かに、まあ、そういうふうにもう現場でのなんて言いますね、トレーニングというか、なんていうか、そういうのオンザジョブトレーニングじゃない、うん、ね、みたいな形、 OJT みたいな形でこうやられるわけですよね。でもそのね、実際にこう、まあ、イベントはイベントかもしれないですけど、実際にこうものを販売してみるという経験っていうのは大きそうですね。
そうですね、実際のところはまあ、インターン生がやたらと来てますね。インターン生とかがですね。でそれはまあ、マーケティングから含めてですね、なんか商店街がちょっと魅力があるみたいで、商店街でなんかやってみたいという人たちは多いですね。
なるほど。まあね、これはまあ尼崎界隈に限らず全国どこもね、やっぱ商店街のここのなんていうかな、まあ、大型のショッピングモールとはまた違うなんていうか、やっぱりこの地域を支えるプラットフォームとしての商店街みたいなところで行くと、いろんなそこではなんショッピングモールじゃないコミュニケーションだったりだとかね、いろんなことがありますので、やっぱりそれをどう残していけるかというか、応援できるかで、自分たちがねやっぱり暮らしていく中で、うん、っていうことで考えるとね、実際商店街皆さん興味関心持つ多いでしょうね。
多いですね。関心も非常に高くてですね、例えば商店街でイベントすると ABEX とかですね、そういうところも要するにデビュー売れてる子は来ないですけど、デビューとしては来たりしますね。
なるほど、まあでもやっぱりそこに人がね集客されてるので、そこでやっぱりいろんな表現がねこう始まったりだとか、みんなでこうどう盛り上げられるかっていうところにもね、関わる方々も多いってことですね。
そうですね、商店街が楽なのは集客が
常にそうですよね、
あるっていうのが
確かに、
まあいろんなイベントやるときに集客で苦労し
ちゃう
でしょ。
苦労する、確かに誰も何もないところに皆さん来てもらうよりも、
でやってたら人が自然に集まってくるんで、その点は楽ですね。
そっか、まあでもそういうものも、まあ、阪神淡路きっかけに、まあ、コミュニティ作りの大切さを学びながら今も活動を広げていってるわけですね。
そうです
ね。後半もですね、いろいろお話をお伺いしていきたいと思います。ここで一曲ご紹介させていただきましょう。バックナンバーで花束。京都ハッピー NPO、 本日は NPO 法人シンフォニーの代表理事であられます山崎功さんをお迎えしてお話をお伺いしています。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、シンフォニーさんは、まあ、阪神淡路きっかけに、まあ、さまざまなコミュニティ作り、また、外国人の皆さんの就労支援などもこうされてきていますけれども、まあ、ローキンさんとの NPO パートナーシップ制度セミナー、今年はですね、阪神地域住民と NPO が共同した街づくりについてということで2月10日に開催されるんですね。
そうですね、はい、現地開催とでオンライン のハイブリッドで、行うようにしております。
ね、阪神淡路から今年で29年目、
そうですね、はい、
まあ来年30周年、まあ、これがいいかどうかっていうのはあるんですけれども、で、ね、で振り返るともう約30年になるわけですね。
そうですね、
まあ、この中でですね、まあ、さまざまな国内でも海外でも大きなまあ、震災があって阪神淡路を教訓にいろんな取り組みがこうなされてきたわけで、今もまさに最初にもお話をしましたけれども、能登の震災、能登地震でもですね、そのノウハウがたくさん生きているんだろうなというふうに思いますが、まあ、まさにその復興からどうそのコミュニティ作り、新たなね、これまでやっぱり文化がいろいろこうね失われてきてしまったり、いろんな人間の関係が崩れてしまったりする中で、それを取り戻しつつと同時によりこう広げていくというか、新たに構築していくっていう過程は多分いろんな苦労があると思うんですけれども、まあそこでいくと今回のセミナー、阪神地域住民と NPO が共同した街づくりについてということで、これはこれまでの事例だったりだとか、事例というかやられてきたことだったり、これからどうなっていくのかみたいなことがお話しされるわけですかね。
そうですね、まあ、今阪神地域はですね、神戸もそうですけども、震災30周年に向けて今年は29年、
はい、
周年ですけども、いろんな動きが出てます。その中でやっぱり中心的なことは、震災復興の教訓みたいなものをね、やっぱり、街づくりに生かしていこうということで、まあ、居場所づくりとかいろんなことをやってるんですけども、そういう団体が集まってですね、新しいその町づくりの、まあ、その場合については共同というのが一つのね、テーマになると思うんですけども、この場合は共同は、 もともとは行政と市民との共同から始まったんですけども、はい、今はNPO 同士とか、うんうん、それから中小企業も含めてですね、地域における共同というのが大きな課題になってますね。
なるほど。まあ、地域って一言に言ってもいろんなセク、まあ、いろんなね、そのセクター、うん、テーブルにね、地域の人たち集めると、いろんなやっぱりジャンルの方々がこう、これをどうそのお互い手を取り合って、またみんなでこう横つないでみたいなことでいくと、まあ、いろんな、うん、いろんな共同の形ってありますよね。
そうですね。共同、まあ、小さくいくと、まあ、自治会とか、
うんうんうん、
いわゆる、こう住宅のコミュニティですね、ええ、この場合もやっぱり実際のところで言うと、例えば共益費を払ってる払ってないとかですね、はい、1階の人間がなんで4階の人間の払わなあかんねんとかいうようなこともあるし、うんうんうんうん、これは同じように商店街の中でも、共益費っていうのをやっぱり払ってない、
うん
ところが問題になってるんですね、はい、そういう時に、まあ、お互いが共同していくというのは、まあ、公的なことのために多少我慢するとか妥協するとかっていうようなことでないと、
うん、
なかなか共同が進まないという現実があってですね。
なるほど。
そういうことをやっぱりいろいろやりながら、
うん、
考えていく場にできたらなというふうに思いでいます。
なるほど。今回はこの基調講演に、地域住民のまちづくりを築いた阪神館から NPO 共同による地域づくりの新しい方について考えるということで、日本経済大学経済学部の准教授であられる八下先生がね、最初基調講演をされるというふうにお伺いしています。ね、阪神淡路、まあ、阪神館のね、ことにも、お詳しい、また全国のね、いろんなその街づくりパートナーシップの形についても、事例が、提供事例話題提供があるかと思いますが、その後のクロストークではですね、これからの地域における街づくり居場所づくりということで、基調講演に引き続き八下先生が いらっしゃって、でそして京都 NPO センターの向井さん、そしてコミュニティサポートセンター神戸の山村さんでね、進行は山崎さんがされるということで、このクロストークも面白そうですね。
そうですね。やっぱり実際の事例とか教訓の実際の現場がでどういう苦労があるのかっていうのをできるだけ出してもらって、広げていけたらなっていうふうな思いでいます。
なるほど。
この痛みにでやるのはですね、うん、痛みのまちづくりプラザっていうのがあるんですけど、ね、
はい、
痛み市立まちづくりプラザ、うんうん、これを私どもが指定管理ということでやってるということの関係で、
は
い、痛みっていうのはちょっと小さな町なんですけども、ちょっと痛み市を知ってもらうというような意味合いもあります、う
ん、なるほど。今回はね、痛み市スワンホールの3階多目的復帰ホールで活動、今回このシンポジウムが開催されます、セミナーが開催されますけれどもね、市民は指定管理でね、痛みでもこう活動されているということですので、ぜひですね、痛みの町も含めて皆さん興味関心持って、またいろんな事例がここではご紹介されるということですし、京都 NPO センターの向井さんやコミュニティサポートセンター神戸の山村さんもいろんなコミュニティ作りパートナーシップの形いろんな駆使してですねやられてきた実績をお持ちだと思いますので、そのあたり阪神地域住民と NPO が共同した街づくりということで、今後のこの能登の震災もですね、コミュニティ作りっていうのがすごく大切になってきますよね。うん、
そうだと思います ね、
ね、まだ、はい、まだその少しもう少し落ち着いてからでないとあれですけれども、はい、まあ、それも含めて我々一人一人が何ができるかということをこのセミナーを通して学べたらなというように思います。もう一度ご紹介させていただきましょう。阪神地域住民と NPO が共同したまちづくりについてということで、近畿労金 NPO パートナーシップ制度セミナーになります。2024年2月10日土曜日1時から4時、受付は12時30分から。 伊丹市スワンホール3階多目的ホールで開催されます。参加費は無料で、定員は会場50名、オンライン50名ということで、このお申し込みについてはシンフォニーさんのサイトからね、
そうですね、
お申し込みができます。これ当日急に行っても無理ですので、事前にですねお申し込みが必要になりますので、 NPO シンフォニーということで、検索でしていただければすぐ出てきますので、ぜひですねチェックしていただければというふうに思いますね。あっという間に今日も番組はもう終わりになりますけれども、はい、シモニーさんがやられてきた事例というのは、まあ、必ずいろんなところで生きる話ですし、近々でいくと本当に今回の震災のところでも生きる話だと思いますので、継続してですねまた活動、また情報をねいただければというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございまし ました。
それではリスナーの皆さん、また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。